主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時群衆はヨハネに、私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日は太閤節の第3の手術にあたるわけですけど、伝統的に太閤節の第3の手術は、この太閤節の中でもこの喜びを大切にするようになっている。この来てきてもよかったんですが、この日はピンクのですね、カズラを着てミサに預かるという習慣もあるんですが、ちょっとこのイグナチオ教会のピンクのカズラが大きすぎてですね、ちょっと長すぎるので、ちょっとやめましたけども、喜びを大事にするというのがこの第三手術の特徴になってるんですね。だから第一朗読でも、喜び叫べ、歓呼の声を上げよとかですね、第二朗読でも、皆さん主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいというですね、喜びが強調されています。確かに私たちの、実際の生活においても、信仰生活においても、やはりこの喜びが大事だということは、確かなことだというふうに思いますね。私たちがやはり、もちろん、日常生活で、苦しいことや忙しいこともあるでしょうけど、私たちは、喜びを大事にしていくということ、それが信仰生活の基本であるということは言えるのではないかというふうに思います。皆さんも多分ご存知だと思いますけど、将棋のですね、加藤一二三という、テレビによく出て一二三とかってね呼ばれていて、この教会の信者さんなんですよね。だからよくミサにも来られてるんですけども、たまたまラジオ番組でクラシックのラジオ番組があったんですね。でそこで彼がゲスト出演してたんですけど、私クラシックが好きなのでそのラジオの番組を聞いていたら、いろいろ彼がいろんな話をエピソードを話してくださったんですけれども、その中でその長い将棋の生活、将棋を打つ中でですね、その大スランプの時があったって言うんですよね。でそれがもう指しても指してもとにかく負けが続いてですね、やはりああいう世界は厳しいですから、勝ち負けでもう何というか結果が出てしまうわけで、負けが続けたらあっという間にこの降格っていうか A 級リーグから B 級 C 級って追ってしまうんですけど、でもずっとこの負けが続いていて、そして なかなかこのそのスランプを脱することができない、ずっとこう負け続きだったっていうんですよね。でその時に、まあ、それがね、まあ、クラシックファンだと思うんですけど、その試合の前に、試合の日の朝にですね、モーツァルトのバイオリン協奏曲の第3番を聞いたっていうんですね。でそれが非常に何て言うんですか、割と明るいこの感じの、まあ、曲なんですが、でそのバイオリニストの名前をどうしてもそのラジオだから聞けなかったんですけど、実はさっきひふみに僕会ったんですよ。 2,3 時間前に彼に会って、でそのバイオリニスト誰ですかってちょっとやっと聞けたんですね。そしたら、まあ、イツアーク・パールマンだって言うんですよね。でそのイツアーク・パールマンのその、このバイオリンの、まあ、ものすごい、まあ、上手な上にこうなんていうんですかね、その演奏が遊び心っていうんですかね、このなんていうかこう遊び心とこうなんかユーモアのセンスとなんかそういうもので、まあ、弾いてた。でその彼の遊び心がものすごく心にこう響いてですね、でやはり勝負の世界ですから、逆に言えば遊び心なしにこう集中してこう頑張らなきゃならない。でもそれだとうまくいっていなかったのがですね、そのパールマンのそのモーツァルトのそのバイオリン協奏曲のその演奏を聞いて、こう遊び心っていうか心の余裕というか、まあそういうものが何かこう必要なんだっていうことが転機になって、それでスランプを抜けて、でその後逆に20連勝だったかな、なんかのこのそれをこう勝つことができるようになったっていうんですけど、その転機になったのはこの遊び心とか心の余裕っていうんですかね、でこの楽しむ心っていうか、だから何でもかんでも頑張ればいいというわけでもない、やっぱりそこに心の余裕とか遊び心というものがあるからこそ、何か本来の自分の力が発揮できるということは、まあ、確かにあるでしょう。そしてこの今日の喜びなさいっていうのも、まあ、そういう面はあると思いますね。まあ、もちろんね、信者の人は普通真面目な生活をもちろんされてる人が多いと思いますけど、でもただ単に真面目とかですね、あるいはこのしかめっ面ばっかりしてるのがいいわけではないわけですよね。今のフランシスコ教皇も福音の喜びっていう本をね書かれた時に、とにかく信者さんの中でいつでも四旬節の365日四旬節みたいに暗い顔してむっつりしてる人が多いとかっていうふうに、でも私たちの信仰はやはりこの神の恵みのこの喜びの中にあるっていう、そしてそれは私たちの何か心の余裕とかこのユーモアで何かを楽しむような、そういうことが大事だということは、私たちの信仰生活にもまさしくその通りではないかという気がしますね。実際のところ、まあ、ちょっと雑談になりますけど、その、5月に起点された佐々木シムさん、前の主任シムさんですけど、実はモーツァルトが好きだった彼はね、で亡くなった後に彼の部屋にモーツァルトの CD がいっぱいあったんですよね。でそれで私それ引き取って、実はもうしばらくずっとモーツァルトばっかり、まあ、聞いてたんですけど、でもなんか聞いてるとなんて軽すぎるっていうか、モーツァルトってなんか軽い人間って感じがどうしてもして、だからなんかもうだんだん嫌になってきて、で特に彼はその佐々木慎さんが葬式の時にはモーツァルトのレクイエムかけてくれって言ってて、でずっとモーツァルトのレクイエムをかけてたんですよね。だからもう全く嫌いになっちゃって、モーツァルトのレクイエム全く聞く、なんか聞く気持ちも全くなくなって、モーツァルトそのものがもう全部実は嫌いになってて、もうほとんど聞いてなかったんですけど、でもそのひふみんの話を聞いて、あそうだよねって、あんまりどちらかというと僕はベートーベンとかこのバッハとかちょっとラフマニノフとかちょっとなんか重い系が好きで、ね、こうガーンとくる方がまあ好きなんですけど、でもやはりまあそのヒューミンの話を聞いて、まあ、そうだよ、まあ、そうだよねってなんかすごく思ったんですよね。何かいつも何か真面目に頑張るのではなくて、やっぱり気持ちに余裕を持って、特に何かこう行き詰まったり難しくなった時にこそ、私たちは遊び心を持って 生きていくということがやっぱり主に喜ばれるのではないかと思うんですよね。だからこの第二朗読で言うんですよね、このフィリピの教会の手紙。フィリピの教会というのはパウロのお気に入りの教会なんですけど、この重ねています喜びなさいと、でどんなことでも思い煩うのはやめなさいっていうのがあるんですよね。まあ苦しみそのものはもちろんいろいろありますが、私たちの問題はその厳しい現実そのものじゃなくて、それに伴う思い煩い、ああでもないこうでもないとか、例えばね、そのプロの空、将棋指しだったら前の晩に勝てるか勝てないかとか、こんなに負けが続いてとかっていうことが思い煩いって言うんですかね。まあ勝てないことはもちろん事実かもしれないけど、それについてああだこうだというふうに考えたり苦しみを引きずってしまうところが思い煩いで、それは実際必要ないことなんですよね。つまり思い煩っても思い煩わなくても現実は変わらないんだから、そしたら自分の心をひたす、なんていうんですか、わざとネガティブとか否定的に持っていく必要性はないでしょう。だからこう言うんですよね、パウロは。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいと。だから苦しみがなくなるわけじゃないから、神様に感謝を込めて祈りと願いを捧げなさいと、シンプルに神様に苦しい時は頼りなさいというわけですよね。で、そうしたらあらゆる人知を超える神の平和が、平和によって私たちは守られると、まあ、書いてあるわけですよね。この神様を私たちも信頼して生きたいというふうに思います。まあモーツァルトもカトリックで、まあ、信心深かったか深くなかったかってちょっと分からないのではありますが、ヒューミンの話だと郊外の小さな教会で祈るのが好きだったっていうから、やっぱりモーツァルトもそういうところがあったんでしょう。だからモーツァルトの音楽は何か苦しみを超えた天国の喜びを何かそのまま表現しているような感じもやっぱりしますよね。私たちはやはりいつもいつもこの現実を超えたやっぱり喜びの世界に招かれてるし、喜びの世界を生きるように招かれてると思いますね。でイエス様の誕生を私たちはやっぱり喜びながらこう待ち望むっていうんですかね、しかめっ面しながら待ち望むんじゃなくて、喜びの中でこのイエス様を待ち望んでいくことができるように、そして主が私たちを見捨てることはない、必ず助けてくださって良い道を示してくださることはまあ確かですから、その神様の信頼のうちに私たちが歩んでいけるようにですね、共に祈りを捧げましょう。